この朝もご一緒に礼拝を捧げられますことを感謝をいたします。私は時々思いますけれども、この同じメンバー、今日いらっしゃる方全く同じメンバーで礼拝を捧げるということは実はそんなに多くはありません。そしてそれぞれが置かれた状況がありますので、この1回の礼拝というのはもう繰り返されることのない大切な時、そういう礼拝であることを覚え感謝をしておりますけれども、与えられた時間、皆さんとご一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。今朝私たちに与えられた御言葉は、このルカの福音書第7章の24節から35節ですけれども、内容的には先週聞きました18節から28節とひとまとまりと考えることもできる箇所です。18節から23節にはバプテスマのヨハネという人がですね、皆さんご存知だと思いますので詳しくは説明いたしませんけれども、二人の弟子を使わしてイエス様にお尋ねした質問とそれに対するイエス様のお言葉が記されていました。で、24節からの今日の御言葉はそのヨハネの使いが帰ってきてからイエス様が群衆に語られたお言葉が記されています。今聖書の朗読を聞かれましたけれども、皆さんはどんな印象を持たれたでしょうか。同じ第7章の記事でも例えば11節からのところにはですね、イエス様がナインという町で一人息子を失って今まさに葬儀を出そうとしている母親に泣かなくてもよいと語られて、その一人息子を起こして生き返らせて母親に帰らせたという出来事が記されています。で、この次このルカの福音書から聞きます御言葉には、多くの罪を許された女性が涙でイエス様の足を濡らしましてですね、その長い髪で、その涙を拭いながら主の足を、拭いて差し上げたという出来事、すごくイメージを抱きながら自分もまたその情景に身を置くようにして読むことのできる箇所ですね。で、そういう意味では今日の箇所というのは少し抽象的でですね、難しく考えられる難しい箇所だなと思われる印象を持たれる方も少なくないと思います。私も実はそういう印象を持ち、またお話するのも難しいなと思うような、箇所です。で、けれどもイエス様はこれ私たちに何を教えてくださっているのかということを尋ねながら繰り返し聞いていきますうちに、ここには私たちが神様の御心を受け入れて神様にお従いする上で、本質的に大切なことが記されているということが分かります。で、この朝そのことをご一緒に聞いていきたいと思います。先ほどこの箇所を難しく考える、難しいと思われる方々も少なくないのではないかと申し上げましたけれども、そういう中でこの32節に私たちがよく親しんでいる表現が記されています。鍵括弧の中に笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかったとあります。ここから笛吹けども踊らずという、ことわざが生まれてきたわけですね。この箇所とマタイの福音書にも記されております。例えばそれは準備を整えて何かを仕向けても人がそれに応じて動き出そうとしない、親が子供に勉強してもらいたいと思っていろんな教材を揃えたり、家庭教師まで揃えたり、する。あるいはうちの子にはこのスポーツをやってもらいたいと思ってなんかそういう環境を備えても子供は一向に そちらに気が引かれない。その子はもしかしたら音楽が好きだったりダンスが好きだったりするかも分かりません。あるいは会社の中で、リーダーが業績を上げて一生懸命やっていこうと思ってなんかいろんなですね、工夫をしたり報奨金を用意したりして、さあみんな一緒に行こうと言って後ろを振り返ったら誰もついてきていなかった。そういう時に笛吹けども踊らずと ああいう使ったりするわけですよね。で、皆さんもそれぞれの、ご家庭であるとか職場とか属しておられる何か交わりの中で、私が笛を吹いてもみんな踊ってくれなかったなということを覚えていらっしゃる方もいるかも分かりませんし、反対にですね、今そんな笛を吹かれても私はとてもついていける状況ではないですよって思われたこともあるかも分かりません。で、この私たちがそういう意味では親しんでいる表現を一つの鍵の言葉としてイエス様の言葉を聞いていきたいと思います。どうしてイエス様はこの表現を用いられたのでしょうか。31節から読んでみます。それではこの時代の人々を何に例えたらよいでしょうか。彼らは何に似ているでしょうか。広場に座り互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに泣かなかった。で、イエス様はこの例えをイエス様の時代のユダヤの人々を言い表すために、直接には用いておられるわけです。で、遡ってこの24節からのところではイエス様はバプテスマのヨハネの偉大さについて述べておられます。ヨハネという人は荒野でですね、ラクダの毛衣を着て禁欲的な生活をしながら、食べるものといえばイナゴと野蜜を食べながら神様の言葉を取り継いだ預言者です。で、そういうヨハネに対してイエス様はですね、ある意味でびっくりする表現ですけれども、預言者よりも優れたもの、その後女から生まれたものの中でヨハネよりも偉大なものは誰もいませんとおっしゃってるんですね。で、これは驚くべき表現ですけれども、私たち皆女性お母さんの中から生まれるわけですけど、そういうものの中でこのヨハネよりも優れたものは偉大なものはいないんだっていうんですね。それは必ずしも信仰的にとかですね、人柄的にヨハネが例えば、アブラハムであるとか、モーセであるとか、ダビデであるとか、イザヤやエレミヤやダニエルなどいろいろいますけども、そういう神様の人よりもヨハネの信仰が強いんだとか、人柄が優れているとか、そういう意味でおっしゃったのではありません。それはヨハネが託された使命、働きの上にイエス様は言われたと理解することができます。ヨハネ以前の預言者は例えばイザヤなどもまるで十字架の下に自分が立っているかのように第53章でこれから来られる救い主の予言をいたしましたけれども、じゃあ救い主がいつ来られるのかっていうことについては誰もわからなかったわけです。でもこのヨハネだけが今まさに救い主が来ようとしておられる、私の後からすぐ後から来られようとしている、だからそのために使わされた私の言葉を聞いてあなた方は救い主が来られる道備えをしなさいということを語ったわけですよね。これも歴史上ヨハネだけに与えられた使命で、それゆえに女から生まれたものの中でヨハネよりも偉大なものはいませんということを、イエス様はおっしゃったわけですよね。けれどもそのヨハネの教えを聞いて人々の反応は2つに分かれました。当時の社会において、よく礼拝でお話ししますので皆様にとっては親しみがあることだと思いますけれども、主税人や罪人や遊女と呼ばれる人たちは社会から疎外されていました。パリサイ人や律法の専門家などの宗教的な指導者たちからはある意味で差別をされていました。あなた方に神様の祝福などないと。でもヨハネはそういうことを言いませんでした。みんなに 公平に語りかけたんです。あなたのためにも、主税にあなたのためにも、もうすぐ救い主が来られるんだって。罪を犯している者よ、あなたのためにも救い主が来られるんだから、あなたもその道を備えたらよいって語りかけたんですね。でその言葉を聞いて、主税人や罪人たちのうちからヨハネから洗礼を受ける者も多くいたんですね。でそのヨハネからの洗礼というのは、やがて救い主をお迎えして洗礼を受ける備えとしての洗礼でありますけれども、そういう意味で彼らは神様がヨハネを通してなそうとしている御心を素直に受け入れていったんです。ところがですね、パリサイ人、立法の専門家と呼ばれる人たちは、もう自分たちが正しいと思っていますから、ヨハネからあなた方も悔い改めてその具体的な実を結ばなければいけないんだ、あなた方がイスラエルの民、アブラハムの子孫だからというだけで神の前に義とされるわけではないということを語りました。でそれに反発をしていきました。心を頑なにしていったわけですね。そんなふうにヨハネのメッセージを拒んだ彼らは、やがてお家になったイエス様から自分たちの罪を指摘されたときに、やはりそれを素直に受け入れることができませんでした。で31節に戻りますと、イエス様が、それではこの時代の人々を何に例えたらよいでしょうか、彼らは何に似ているでしょうかとおっしゃった。この時代の人々とは、直接的には当時のユダヤ人の中でも自分たちに対する神様の御心を拒んだパリサイ人、律法の専門家たちが、直接には指されているわけです。で彼らは例えて言うならば、広場に座って互いに呼びかけながら笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった、弔いの歌を歌ってあげたのに泣かなかったと言っている子供たちに似ていると、イエス様はおっしゃったんですね。で少し今日ややこしい話をすることをお許しいただきたいと思うんですけれども、実はですね、この例えを通してイエス様がどのようなお考えでこの例えを用いられたのかということについて、大きく分けて2つの考え方があるんですね。で皆さんがもし聖書のですね、解説した本などを読まれますときに、簡単な本だと1つの立場しか書いてないかも分かりませんけれど、少し詳しい本でありますならば、この2つの立場が紹介されていると思います。1つはですね、笛を吹いたり弔いの歌を歌ったのは神様ご自身だっていうんですね。例えば弔いの歌の方から考えてみますと、ヨハネは神の民だということを誇りにしながら、もう生活が乱れてしまっている、悔い改めの実を結んでいない人々に対して、いや悔い改めて救い主が来られる備えをしなさい、あなたの生活の具体的な歩みの中で悔い改めの実を結んでいきなさい、そういう厳しいメッセージをしたんですね。本当に人々がそのメッセージに心を刺されるならば、あ本当にそうだ、私は神様に作られながら神様に背を向けて、そして共に生きる人々を苦しめ傷つけながら生きてきたんだ、誠の悔い改めに至る涙を流したはずだったんですね。でもパリサイ人や律法の専門家たちは、その弔いの歌によって涙を流すことはしなかったんですね。で一方でイエス様が語られたのは、あなた方は神に愛されている存在、で罪深いあなた方を神様は招いておられる、あなた方の行いによって救われる道はないけれども、私に幼子のように両手を広げて飛び込んでくるならば、 神様が抱きかかえてくださる。でそういう喜びの歌、そういう意味で笛を吹かれたわけですね。でそれに対して喜んでそれを受け入れたザーカイの主税人たちもいますけど、パリサイ人たち、律法学者たちはその喜びを受け入れなかったし、分からなかった。それがどんなに大きな恵みなのかが分からなかったんです。だから神様が吹いた笛に踊らず、神様が歌った弔いの歌に泣かなかったのはパリサイ人や律法学者たちだ。でそういう理解が一つあるんですね。でその内容的には正しいですよね。まさに聖書が言っていることですよね。でももう一つの理解というのがあるんですね。ここで悲しみの笛を吹いたのも弔いの歌を歌ったのも実はパリサイ人や主税人たちだった、あ、ごめんなさいね、パリサイ人や律法の専門家たちだったっていう理解です。どういうことかと言いますと、パリサイ人や律法の専門家たちはヨハネを受け入れませんでしたけれども、当時のユダヤの社会はローマに支配されておりましたので、まあ、いろんな異邦人といいますかね、神を知らない方々の文化生活の影響をも受けて、いつしかパリサイ人や律法学者たちも自分たちの立場に甘んじて、自分たちの正しさを誇って、本当に神様の御心に自分は従っていきたいんだ、そのために自分のどこが取り扱われなければならないのか、変えられないのかということを問わなくなっていたんですね。そこにヨハネがあなたも悔い改めの実を結びなさいと、もう本当にヨハネが禁欲的にですね、イナゴと野蜜を食べながらそういうメッセージを語ったとき、そういう意味で弔いの歌を歌ったときに泣くことをしなかったんです。何をそんな厳しいことを言ってるんですか。野蜜やイナゴを食べながらなんでそんな不自由な生活をしているのか。私たちは神の民ではないか。約束の民ではないか。だから救い主を待ち望みながら普通に生活をしていけばよい。もう週に2度も断食してるんだから十分ではないか。自分たちに悔い改めの生活を迫るようなヨハネ、禁欲的な生活をしながらそんなことを言うヨハネに、あれは悪霊に疲れているんだって非難したんですね。で面白いんですけれども、彼らの非難はこの食事の交わりの仕方について言っているんですね。イエス様はどうされたのか、律法学者やパリサイ人たちが一緒に交わろうとしない、食事をしようとしない、彼らはもう祝福から漏れているとされていた主税人や罪人や遊女たちと喜んで一緒に食卓を囲まれたんです。冗談も言われたと思いますし、彼らが使う言葉遣いで彼らに分かるような語り方で交わりをなさったんだと思います。そういう喜びの歌、あなたも神様に愛されているんだ、受け入れられているんだ、喜びの歌、笛を吹いたんですね。で一箇所この同じルカの訓書で見てみたいと思うんですけれども、第5章のですね29節から、にこう書いてあります。それから、29節、ね、レビは、119ページですね。それからレビは 自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。主税人たちや他の人たちが大勢ともに食卓についていた。するとパリサイ人たちや彼らのうちの律法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。彼らがイエス様に対して弔いの歌を歌ってきたのです。なぜあなた方は主税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか。そういうことをやめるべきではないですか。彼らが悔い改めてもいないのに丸ごと受け入れて一緒に食事をして飲んでどうするのか。そんなことをしているから誠の救い主が来ないんだとすら彼らは思っていたわけですけれども、イエス様に悲しむことを求めたんですね。でもイエス様はそんな彼らの弔いの歌に乗って泣くことをなさらなかったんです。いや、私は罪人を招くために来たんだから彼らと一緒に食べ飲む、それは私のすることだ、乗ってこなかったんですね。で、そうすると彼らはイエス様を非難したんです。もう一回第7章に戻りますと、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言ったんです。先ほどヨハネは悪霊に疲れているなんてとんでもない非難をしたわけですけど、イエス様に対してこういう非難をしたんですよね。で、それはイエス様確かに彼らと一緒に食事をされてブドウ酒も飲まれたでしょう。でもそれは酔っ払って羽目を外して誰かの悪口を言ったりみだらなことを言うような酒の席ではなかったんですよね。でも彼らは大酒飲みで大食いだ、貧困だ、そのような批判をしたんです。だからここで笛を吹いている弔いの歌を歌っているのはパリサイ人律法学者の方だっていうふうに理解するんですね、今の考え方ですね。で、私はこの文脈から言うならば、ちょっと先取りした面もありますけれども、文脈から言うならば2つ目の考え方の方がここでは正しいのではないかと思うんですよね。神様が神の人預言者ヨハネを使わしたときに、彼らはパリサイ人や律法学者たちは笛を吹いたんですよね。そんなに厳しくですね、生活を律して悔い改めの身を求めるようなことをしないで、もっと普通に楽しんで生きていったらいいじゃないですか。私たちは他の民族と違って神に選ばれたイスラエルの民なんだからっていう笛を吹いたけれども、ヨハネは踊らなかったんですね。あ、みんながそう言うならそうだねと言わなかったんです。で、一方イエス様が社会から阻害されて罪人、主税人、遊女たちと一緒に食事をしながら楽しく語り合いながら、あなたも神様に愛されているんだということを伝えていきましたときに、パリサイ人、律法の専門家たちは弔いの歌を歌ったんですね。そんなことをしていたらダメではないですか、聖書を教えるあなたがこんなことをしているからイスラエルに誠の救い主がおいでにならないんです。 あなたは反省してください、それこそあなたは悔い改めてください、悔い改めに至る誠の涙はあなたにしようではないか。でもイエス様はそんな悲しみを共にすることをしませんでした。いやそうではない、私は神の国にこの人もこの人も招かれている喜びを伝えるために来たんだ。そういう意味で弔いの歌に泣くことを拒んで行かれたんですよね。で最初にお話しましたのは、この箇所というのは私たちが神様を信じて神様にお従いする上で本質的なことが書かれているということをご一緒に聞いていきましょうって言いました。まあ、聖書の中で神様がイスラエルの民にこれをしてはいけないと言われていることの最たることは、偶像礼拝ってことがありますよね。けれども新約聖書を読んでみますと、もうすでにイエス様を信じている教会の人々に対しても、子供たちを気をつけて偶像を避けなさいとヨハネの手紙などでも勧められていますよね。その偶像とは何なのか、もちろん手で紙を作ってですね、あこれが神様ですって、人々はそういうものが欲しいわけですね。目に見えてこれを拝んだら家内安全だとか商売繁盛だとかいうものを欲しいわけですけれども、あるいは太陽を拝んだり、でも神様はそれをしてはいけない、その太陽や星や全てを作られたあなたを作られた私をのみ神としなさい。でも私たちはいろんなものを偶像にしてしまうんですよね。この手で作らなくてもお金を第一に歩んでいくときにそれが偶像になってしまいます。神様は大事だけれども自分の情欲を第一にしてしまって、その問題だけは神様関わらないでくださいというときにそれを偶像にしてしまっています。自分の評判、人からの評判、プライドに振り回されながら生きていくときにそれが偶像になってしまっています。それとともにここで言われていることは、私たちは自分好みの神様を作りやすいんですね。イエス様は十字架で私たちの罪を全て許してくださったんですよね。私たちはありのままで愛されているんですね。その通りです。でもそのために御子イエス様が十字架で打たれて神様に捨てられて滅ぼされてくださった、ひとときといえども完全に滅ぼされてくださったことを覚えないで、自分のありのままのこうやりたいっていう生き方、わがままに神様干渉しないでください、ほっといてください、だってあなたありのままに愛してくださる神様じゃないですか、でその時に私たちの中で神様は自分の好みの神様に偶像となってしまっている。反対もありますよね。イエス様に救われ私は感謝です、でもあの人は私にですね、いろいろ悪口言ってきたり嫌なことばっかりしている、でも神様はあの人も同じように救われている、あの人が喜んでイエス様を愛しますなどと言って生活している、神様そんなことはしないでください、あるいはあんな大きな罪を犯した人もう一生背負っていくべきだ、確かにそういう面はありますけれども、でもああいう人が罪許されましたって言って私はこれから人々に福音を伝えていきますなると言って 祝福して歩んでいる、祝福されて歩んでいる。神様、それでいいんですか。やっぱり私に嫌なことをしてくる人には祝福を抑えてくれたり、あまり大きな罪を犯した人は、まあ、それなりの祝福しか与えない。それが正しい神様の在り方ではないですか。そこでも私たちは自分の中で神様を偶像化してしまっている。こういう神様だったら私は信じるけれども、こういう神様だったら距離を置きたい。でそういう危険性が一人一人にあるんですね。で私がのぼ教会は北野キリスト教会って八王子にある教会なんですけれども、州法の裏に教会 の案内って言いますかね、書いてあったんですよね。その中の一文を、私は未だに 恐れているんですけれども、人間というものは神をも利用しようとする存在ですってことが書かれていたんです、ね、それは神様を信じない人に対してではなくて、そういう私たち神を信じる者の中にも神を利用しようとするところがあるから、それを神様を会うことによってそうではなくて、神様に生かされていることを感謝して生きていくように一緒に歩んでいきましょうというようなことが書かれていたんですけれども、そういう自分の都合の良い神様を作り上げてしまう危険性があるっていうことが、これイエス様はおっしゃっているんだと思います、ね、でイエス様はそうじゃない、あなたを救って愛していてくださる神様があなたに何と言っていてくださるかをよく聞いてごらんと招いていてください。神様、さっきですね、女から生まれたものの中でヨハネよりも優れたものはいないって、それ驚くべき言葉だって言いましたけど、もっと驚くべき言葉がここに書かれています。28節ですね、まあ、ヨハネのとこから読みますと、私はあなた方に言います、女から生まれたものの中でヨハネよりも偉大なものは誰もいません。しかし神の国で一番小さいものでさえ彼より偉大ですってあるんですね。アブラハムよりもモーセよりもダビデよりもヨハネは偉大だ。彼は救い主がもう来るということを、その道を備えるような、彼にしか与えられない使命を与えられた人だから、お母さんのお腹を痛めて生まれてきたものの中で彼が一番偉大だって言うんですよね。でも神から生まれたもの、それは私のためにイエス様が十字架についてくださり、よみがえってくださって、私を神様に作られたものとして感謝して生きていく、そういう新しい生き方に招いて神の子としてくださるイエス様を信じて、神の子として生まれたものはどんなに、いや私は何も働きができませんと言ったとしても、小さな子供であっても、もはや病床から起き上がることのできない方であったとしても、社会的には何か働きができない状態の方であったとしても、ヨハネよりも優れているんだ、私があなたを新しく産んだんだから、私がそういう神だ、だからその私をあなたの都合の良いような神にしないでほしい。そのことは一時的には何か自分が楽なような気がするけれども、私を、私である神を丸ごと受け入れてほしい。どんなに大きな愛をあなたに注いでいるのか、どんなに深い計画をあなたに持っているのか、 そのことを受け入れてほしい。自分で吹いた笛に神様踊ってくださらない。神はごめんです。自分で歌う弔いの歌に心を合わせて同調してくださらない神様は必要ありません。そうではなくて、そういう意味では第一の理解にあるように、神様が、あなたは今弔いの歌を一緒に歌おうとするならば、悔い改めに至る、喜びに至る涙を流したらいい。神様が笛を吹かれて、人からどんなに言われたとしても、自分の内側からどんな私なんかという思いが出てきたとしても、あなたは神の尊い存在、愛されている。あなたのために、たとえあなたがこの世界に一人であったとしても、私はイエス・キリストをクリスマスに送ったし、十字架につけたし、蘇らせたし、再臨の死を送る神だ。その喜びの歌に生かされてほしい。そのように神様は招いていてくださいます。私たちもご一緒に礼拝をさせるような神様がどんなお方なのかということを、さらに聖書から聞いていきながら、あ、こういうような神様に丸ごと受け入れないのはどんなに悲しいことなのか、この神様を丸ごと受けることがどんなに幸いなことなのか、そのことをご一緒に喜び合いながら歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。神様は私たち一人一人に対して、あなたは女から生まれた最も偉大なもの、ヨハネよりも優れたもの、なぜならば私の御子イエス・キリストの十字架と復活によって私があなたを神の子としたのだからと声をかけていてくださいます。どうぞその神様を私たちが自分好みの神様に偶像化してしまうことがありませんように、神様がどんなお方なのかをその時には分からずとも、後で分かることを信じて愚直に御言葉を聞いて祈りついていくことができますように、導いてください。お願いいたします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。